バインチュンとバインヤイのお話。昔々、六代目のフンという王が国を治めてた頃のお話です。王は自分が年を取り、体がだんだんと弱くなっているのを感じたので、優しくて賢い子供を選び、自分の後を継がせようと考えました。王は思いました。私には賢い子供が何人かいる。だからきちんと選ばなくてはいけない。特に子供たち同士が争うことがないようにしないといけないな。この心配が王にとっての一番の悩み事でした。ある年の正月前、王は王子たちを呼び言いました。私があの世に呼ばれ土に帰るのも先の話ではない。お前たちの中の一人に王の位を譲りたい。神殿のお祭りに天地の神様へお供えするのに、一番珍しくて意味があるものを持ってきたものに王の位を譲ることにしよう。父である王の言葉に従って、王子たちはあちらこちら珍しいものを探し回りました。どの子供も自分が最も優秀だと示すことで、王が自分を次の王に選んでくれるのを期待します。22人の王子たちの中で、18番目の子供のランリュウは、小さい頃から母がいません。母がそばにいる他の王子たちと違い、ランリュウはうまくできるかとても心配でした。ある晩、考え続けたランリュウは寝返りばかり打っていましたが、いつの間にか眠ってしまいました。眠っている間の夢に神様が空から現れてこう言いました。この世で一番広くて大きなものは天と大地で、一番大切なものは米だ。米を使って天のように丸い餅と大地のように四角い餅を作りなさい。目覚めた乱流はとても喜んでその夢を家族に話しました。村人も喜んで、神様が教えた通りに乱流を手伝い、天を表す丸い餅を作りました。次に大地を表す四角い餅を作りました。この餅の中に緑豆、豚肉を入れ、ゾンという新鮮な葉で包みます。大地は植物と動物を守るという意味を込めているのです。新年のお祭りになりました。父との約束の日を忘れず、すべての王子たちは王宮まで珍しいものを持ってきました。ランリュウと家族は一番きれいでおいしそうな餅を選んで持ってきました。王子たちが次々と準備してきたものを王に差し出すと、王と周りの部下たちがそれらを食べ比べます。ランリュウの番になりました。お盆の上には普通の餅があるだけでした。それを見た人々は皆、なぜこの地味なものを持ってきたのか不思議な顔をしました。しかし味見をした人の様子はがらりと変わり、しきりにうなずくのでした。珍しい餅を食べた後、王はとても驚いて、どうやってこの餅を作ったのかを尋ねるため乱流を呼びました。乱流は作り方を父に伝え、あの夢のことを付け加えるのを忘れませんでした。王のフンは大いに喜んで、とても真面目な顔つきで王子たちに言いました。この餅はおいしいだけではなく、特別な意味もある。この餅は簡単に作れる。しかも米という世の中の一番大切なものから誰でも作れるものだ。こんなものを考えつくのは優秀に違いない。私は乱流が作ったものを天地へのお供えとして選んだ。18番目の王子が新しい王にふさわしいと思う。王は天の形の餅をバインヤイ、大地の形の餅をバインチュンと名付けました。 それから毎年お正月が来ると、バインチュン、バインヤイを作り、天地やご先祖へのお供えとするのが習慣となりました。蘭龍は第七代フン王となりました。今でもベトナムの人は、この素晴らしい伝統を受け継いでいるのです。